フリートークラジオ
スタートでーす。中央道の勝沼インターチェンジから甲府方面に車で約15分、ぶどう畑などが点在する道を抜けると1万坪のハーブ庭園旅日記というところが見えてきます。ここは通年にわたりハーブと季節の花々が楽しめ、年間約50万人の観光客が訪れる注目の癒しスポットになっているそうです。嬉しいことに入場無料の園内にはローズマリーなど約200種類のハーブが咲き誇り、6月中旬からラベンダーやレモンバーベナが最盛期を迎え、爽やかな香りを堪能できます。ブルーサルビアやアジサイの花々も見頃となるそうです。人気のハーブはバラに似た香りのローズゼラニウムで、肌に良い成分が含まれることから化粧品や入浴剤としても販売されているそうですよ。施設を運営する株式会社旅日記の方によると、ハーブは実際に指で触って匂いを嗅ぐのがおすすめということです。葉と茎からカレーの匂いがするカレープラントや、口に含むとわさびのような辛みのあるナスタチウムなど面白いハーブもあるので、園内を歩いてお気に入りの種類を見つけるのも醍醐味となりますよね。ハーブを使った石鹸作り体験イベントやハーブティーを味わえるカフェ、ローズゼラニウムの足湯など、子供も大人も楽しめる要素が盛りだくさんとなっているそうです。勝沼というとね、我が家からも近いですし、またほったらかし温泉もねすぐ近くにありますんで、ぜひ行ってみてはいかがですか。私もちょっとラベンダーやハーブでね、日々の疲れを癒しに行こうかななんて思っちゃってますが、この番組は鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、高校野球夏予選が始まっていよいよワクワクドキドキが止まらない私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話なんてなればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第96回のお話は、天城越えからのとんかつはじめ、締めは幻博物館でびっくらこいた。ご覧の方、ね、今日の題名を聞いた時点ですでにお気づきでしょう、ね、やばい状況にあるなっていうのは気づいていただけるかと思いますが、実は6月私の会社の方はね、毎年恒例の監査もあります。あと豊島消防署主催のね、自衛消防隊のですね、消防の審査権がありますね。これで、今優勝を目指している関係で自衛消防隊の訓練に付き合わなきゃいけないっていうような状況もあります。そこへ持ってきて、休みの日はね雨で、仕事の日は晴天というね、本当についていない状態で無事に全く乗れないでおります。はっと気づけば次の6月26日の配信までもうあと数日、こりゃまずいぞ、第96回は延期かななんと考えていたのですが、まあその辺はね、最近うちに来てくれましたクロスビー君が、実はこちらも乗ってないよというような風に視線を送ってくれているもんですから、そうだ、とんかつはじめのリベンジ、これに行ってこようということになりましてね、つい先日行ってまいりました。天気予報ではね、午前中はなんとか持ちそうなことで、お昼過ぎから雨ということでしたんで、まあ午前中のうちになんとかね、いろいろ回れたらラッキーだななんて思っていたんですが、これがまた大違いな天気になってしまいまして、えらいことになってしまいました。今日はそのお話なんですが、まず家をね、6時ちょっと前に出ました。 というのも Google さんで調べますとですね、約うちからとんかつはじめさんまで4時間、ね、4時間ということは6時に出て10時、ね、途中どっかで1時間ほど観光すればちょうど11時の開店に間に合うなということでね、まあ午前中は天気が持ちそうだからライダーさんが来ると困るんでね、ちょっと早めに行って駐車場確保しなきゃななんて思いましたんで、6時ちょっと前に家を出たんですが、道はねいつもの通り調布インターから入りまして、圏央道東名高速と行って新東名のね長泉沼津インターで降りまして、今度は伊豆中央道に入りました。伊豆中央道ね、中途半端に無料化と有料化になってますんでね、途中200円を払って、また青人のところでもう200円を払って計400円を支払いしたんですが、今回ですね、知らなかったことがありまして、今工事中なんですね。長岡北というところからはね、この先通行止めになっておりまして、一般道におりました。まあもっとも途中ね、俺この辺エマのイチゴだ、ああそうだ、この間ねジョイさんが下を回ってくれたと思うんだなーなんて思いながらね、あの道はもうここかなんていうふうに思いながらも走ったんですが、でいよいよ414号で、一路下田へ向けて走っていきました。途中あの月ヶ瀬っていうあたりなんですが、武蔵野地区をね走っております関東バスというバス会社さんがあるんですが、こちらのね直営の旅館がありました月ヶ瀬っていうところがあるんですけどもね、ああ確かこの辺だよなーなんて思っていたら、そこがなんと老人施設になってたと、あらまあ変わっちゃったんだというような気がいたしましたけど、よく吉祥寺の駅にね着く時に関東バス直営旅館月ヶ瀬なんていう風に流れてたもんですから、確かこの辺だったんだよなーなんて懐かしい思い出に浸りながらも、ああ時代は変わったなーなんていう風に思ってしまいました。まあ、ちょっと話はずれましたが、でこのまま414号を進んでいきますと、左側にね見えてくるのが鹿野ドーム。こちらなんとですね、東京オリンピックパラリンピックのねあのキャンプ地としても使ってくださいよというふうになっているようでございます。受け入れ体制となっているそうですよ。バスケットボールとねバレーボールができるということで、まあ、過去には国体なんかでも使ってたようなんですが、この先にはねあの伊豆市天城ふるさと広場天城ドームっていうのもあるそうで、こちらなんかソフトボールができるらしいんですが、ね、これだけドームがあるということはやっぱり雨が多いのかななんて嫌な予感がしつつも、414号をそのまま常連の滝へと向かって進んでいきました。今回ね、まあ、下田へ行くっていうことで、あの NHK でやっているブラタモリを見た関係上ね、これは常連の滝にやっぱり寄らんといかんななんていうような気がいたしまして、ちょっと常連の滝へ行ったんですが、何年ぶりに行ったのかななんていうような気がしましてね、じっくりと見ていきましたけども、ちょうど雨もね、ポツポツ降ってきたということで水量がものすごい勢いでございました。残念なことにここ天城越えのね歌碑はあるんですが、歌が流れるわけではないんですね。あの津軽海峡みたいにね、タッピ岬のところにはあるじゃないですか、津軽海峡冬景色が。ここでもね天城越えが流れればいいんですが、著作権の問題があるんでしょうか。まあ残念ながらそれは見れなかったんですが、駐車場に車を止めまして下の方へ降りていった常連の滝。あ、ちなみにここもう一つすごいものがあるんですよ。皆さんねどうしてもこの滝のね勇壮さね、これに目を奪いがちなんですがね、落差が25メーター幅が7メーターもありますから、やっぱりすごいじゃないですか。ところがこれ実はですね、ここに廃庫持ちしだ、ハイコモチダシだね、どっちがいいか、どこで来たらよくわかんないんですけども、こういうねシダ生物が生息しておりまして、1917年国内で初めて発見されたそうでございまして、常連シダとも呼ばれているそうなんですけどもね、現在では県指定の天然記念物にも指定されて保護されております。よく見るとですね、こうシダがですね地面に触れたところが赤くなるんですね。ちらほらとね赤くなっておりましたんで、これずっと行けばもっと綺麗な赤くなるのかななんていうような気がいたしまして、なかなかこれはその時がね見れればいいななんて思うんですが、なかなかそういうのってまあシダですから難しいんでしょうけども、ぜひ常連の滝へ行けましたら、ハイコモチシダ、ハイコモチシダなのかな本当難しいんですが、このね、またの別名常連シダの説明書きも見てください。 さて、ここでちょっと時間を潰しまして。そうそう、こちらにですね、顔はめがあったんですね。顔はめでね、やっぱり一人で行くと写真ってなかなか撮れないじゃないですか。まあ、自撮り棒持っていけばよかったんですが、ちょっとね、撮れなくて残念だったんですが。なんて話をしてて、あの話をするのを忘れてたと今思い出しました。実は、東名高速を走ってですね、まあ、ちょっと朝ごはんがてらということで、足柄サービスエリアに寄った時なんですが、足柄サービスエリア、実は7月の上旬までですか、ペヤングさんがジャックしておりましてですね、ペヤングのいろいろな焼きそばが売っているだけではなく、ペヤングの顔はめがありました。これね、本当は撮りたかったんですよ。まあ、後でね、ブログの方にも上げておきますが。ぜひぜひね、こちら、足柄のね、サービスエリアに寄れた時には、顔はめ写真撮ってみてください。あとですね、ブースがありまして、そのブースの中を通ると、ペヤング焼きそばの匂いがするというね、素晴らしいものがありました。平日は10時からかな。で、休日が9時からだったのかな。ね、ペヤングの香ばしい香りが。でもね、注意書きに衣服に匂いがつく場合がありますなんて書いてあったんで若干怖いんですが。まあ、そのような施設もありますんでね、ぜひ足柄サービスエリアにも寄ってみてください。さて、これでね、常連の滝でマイナスイオンをたっぷり浴びまして、健康になったな。まあ、天城越えをちょっと一節歌えなかったのは残念なんですが。っていうのも、ぽっつりぽっつり人が来るんですよね。なかなかこう人が来ないっていう時がないもんですから。残念と思いながらも、滝壺へね、向かう道すがらに猫ちゃんが雨宿りをしてたんで、その写真をパチリと撮りまして、いよいよスタート。今度のね、行き先は当然なんですが、旧天城トンネル。まあ、天城山隧道といった方が正しいのでしょうか。こちらの方へ行こうと思いました。この天城山トンネルもね、ブラタモリで紹介していたんですが、まあ、道幅が狭い、ダートだっていうのは分かっておりました。でもまさかあそこまでダートとは思わなかったんです。というのもですね、国道414号から旧道というふうに出てまして、左折するんですが、そこからいきなりダートなんですね。いやー、予想外でした。てっきりですね、上の方だけだと思ってたんです。ウィキペディアでも、舗装をへっぺがしたというふうに書いてあったもんですから。まあ、そうは言ってもね、一応観光地化させようとしているはずですから。ということで、上の方だけだろうな、なんて思っていたんですが、まさかのいきなりのダート。いやー、車で行ってよかった。っていうのは、もうこの辺りで実はですね、雨がちらほらと降ってまいりました。対向車でね、中にはバイクさんもいましてね、なんとその方たち、よっぽど物がなかったんでしょうね。ビニール袋から顔を出して、そして、バッグの方にもね、ビニール袋っていうんじゃないな、ゴミ袋か。何リッターというゴミ袋をですね、上から被ったり、カバンにくっつけて走っているような状況でございましたんで。いやー、入った途端のダートじゃないですか。よかった、ブイストで来ないで、っていうような気になりました。やっぱちょっとブイストで来るには荷が重いかな、なんていうような気がいたしましたね。で、えちら、おちら、登っていくんですが、道幅も非常に狭く。よくこんな道をバスが昔は走ったもんだな、なんて思いながらもですね、ガタガタ道を登っていったんです。途中、左側にはですね、川端康成の文学碑がありました。おー、川端康成の文学碑だ、なんて思いながらもね、車を止める勇気はないんです。というのも、ここ一方通行じゃないじゃないですか。いつね、対向車が来るかわかりませんので。車を止めて写真を撮っているうちに対向車が来たら大変迷惑だろうなと思ってしまいましてね、そのままスルーしたんですが、まあ、もっとも伊豆の踊り子をちゃんと読んでいないっていうのもあるんですけどね、あれはやっぱり桃江ちゃんの映画で見るもんだろうっていうのが頭にあるもんですから、なかなか川端康成の方には行きませんでした。まあ、そんなことはさておいて、いよいよ着いたのが天城山トンネル、天城山隧道か、こちらの手前のですね、駐車場でございます。びっくりしたのはですね、駐車場5台ぐらい止められるんですが、ほぼ満車状態でございました。家族連れの方がね、トンネルの手前で写真を撮っておりましたんで、まあその方の車は1台分かったんですが、残りの車は誰も乗ってないんですね。皆さん車を止めてどこ行くんだろうなぁなんと思いつつもですね、無理やりっていうか、ギリギリのところにやっとクロスビーを止めまして。さて、これから、天城山トンネルの見学と相なりました。 天城山トンネル、ね、もう皆さんご存知のこととは思いますが、ちょっとここでご説明を。正式名称は天城山隧道。1905年、明治38年に開通いたしました。1905年ということですから、今年で113年ですか。うわぁ、すごいな。全長は約 445.5 メーター。アーチとかね、側面などすべて切石で建造された日本初の石造り道路トンネルだそうでございます。日本に現存する最長の石造り道路トンネルであるということでございます。すごいですね。当時の方々はよくこんなのを作ったもんでございます。どうせね、木彫りじゃねえ、手彫りでしょうからね、機械なんかで使えるわけないでしょうから。手で掘ったんでしょう、445メーターも。そして石を積んでったんでしょう。こちら、1916年と言いますから、完成して11年余りにはバスの運行が開始されたそうでございます。バスの運行が開始されることによって、人と物の交流が盛んになったということになっておりますが、あの狭い道をよくバスが登ったもんだなというような気がいたしますね。それに加えてトンネルの中はですね、行き違うのがやっとっていう感じでございますんで、いくら昔のね、狭い車だとはいえ、それは大変だっただろうなと思いますが、今のね、新しい道路もできたのは1970年と言いますから、昭和45年でございますんでね、65年間にわたってね、主要道路として活躍してくれました。修善寺堂の入り口、ね、こちらの方、先ほども言いましたけど、駐車場やトイレもありましてね、非常に良かったです。で、トンネルの中の照明なんですが、通常のパネル型のああいうやつじゃなくてですね、ガス灯を模したようなデザインのちょっと薄暗いトンネルでございます。ちなみに、これ、完全な受け売りなんですが、ブラタモリでやっていたんですけどもね、このトンネル、実は片方が入り口で、片方が、なんつうんだろう、出口という変ですけど、家の中みたいな感じでございます。どちらかわかりますか？まあ、てっきり下田に向かっていくんだから、下田の方がその玄関口になるのかなと思うんですが、実は違うんですね。伊豆市側と言いますから、下田とは逆の方向なんですが、こちらの方が玄関口として、石の種類とかですね、装飾もなんかこちらの方がいいそうでございます。まあそういうのを知っていてですね、ちょっと現場で見たんですけども、ちょっとよくわかんなかったな。ブラタモリもう一回ちゃんと見るって行くべきだったな、というふうに思うんですが、そういうことでね、これもちょっとしたミニ情報としてご存知になっていただければと思います。そうやってね、写真を撮っているうちにですね、一台のバイクが来ました。セローさんでしたね。松本ナンバーでした。松本ナンバーのセローさんが登ってきましてね。わあ、いいな。やっぱりこういうところは、そういうね、250のバイクの方がいいよな。ブイストでこの道登ってくのは怖いな、なんて思いながらも、いいな、バイクって、と思いながら見ておりましたけども。いよいよ、そのセローさんが行った後ね、私も、ついに天城山隧道を渡りました。で、反対側の方、まあ、駐車場らしいものは整備されてないんですが、ちょっとした広場がありましたんでね、そこへ再びクロスビーを止めまして、ちょっと戻って、トンネルの中を少しだけ歩いてみました。というのもですね、実は、このトンネルを走ってる間にですね、高校生ぐらいのお兄ちゃんかな、向こう側から歩いてきたんですね。いやー、びっくりしました。お兄ちゃん、体になんか懐中電灯かなんかつけてくれよっていう気がいたしましたけどもね。まあ歩けるっていうことで、まあどんなもんかなと思って、ほんの10メーターぐらい入ってみたんですが、なかなかこれが空気が重いんですね。で、なんかね、こう音がね、反射するななんていうような気がいたしましたんで、ちょっといたずらをしてみたんですが、聞いてもらえますか？
V トークラジオ、スタートでーす。
なんかね、こうお風呂に入っているような感覚でしょ？実際にはね、もっとね、ウォン、ウォン、ウォン、ウォンっていう風にですね、流れていくんですよ。あ、これはね、面白いなというような気がしましたね。やっぱり石のトンネルだから反響するのかななんていうような気がいたしました。こんなことやるのは私ぐらいかもしれませんが。これ、あと鳥の声がね、響いていまして、ちょっと録音の方には入っておりませんでしたけども。なかなかですね、ゆっくりとしたいい時間が過ごすことができました。ただ残念なのはですね、トンネルの壁面のところにですね、藻がついてたんですが、あ、苔か、苔がついてたんですけど、その苔をね、いたずら書きしちゃった人がおりましてね、残念なことになっておりました。 で、そうやって、まあ、こんなとこすんなよ、なんて思いながらも、また、車に乗りまして、いよいよ、進むのが、とんかつはじめさんへということで、さっきに来ました、国道414号に戻ろうという心で、行ったんですが、やっちゃいました。ナビよってね、確かに言いましたよ。うん、この先、右折ですって。はるか前にね。でも、下田に行くには左なんですよ。おかしいな、おかしいなとは、ひそかには思ったんですが。寒風橋かな。寒い風の橋と書く橋を通り過ぎまして、その先にですね、右が国道414号、左が下田と出てたもんですから。まあ、これはもう下田だから左だろうな、ということで、左へ行ったんです。おかしいと思ったんですよ。っていうのは、そのさっきの寒風橋か。そこにはですね、バス停があったんです。で、舗装はされてるんです。で、そこから先は舗装なんで、もうバスは上がってくるんだな、なんとか思いつつも、左へ曲がったらいきなりのダート。あれ?おかしいな。バスが上がってくるのに、またダートに戻っちゃうんだ。と思いつつも走っていくと。ついにですね、ナビのですね、空を飛ぶ状況になってしまいました。これ、後から調べたんですが、本当の旧国道国道414号ですか?ですから本当に旧道のね、天城越えをしてしまいました。道幅はどんどん狭くなるんですよ。落石注意だし。石は落っこってる、枝は落っこってるでね。いやー、U ターンしようにも道幅狭くて U ターンできないじゃないですか。もう諦めました。クロスビーを信じるしかないなということでね。頑張って降りていきましたけども。あそこ、ぜひ、行かれた時にはね、414号の看板に従って皆さん行ってください。決して下田方面に行かないでくださいね。えらいことになります。いや、そうやってドキドキドキドキしながらもね、車が来ないよね、大丈夫だよな、こんなとこで来たらすれ違いできないよと思いつつも、あれ、下り優先だっけ、上り優先だっけ、どっちだったっけ、交通ルールって、なんて思いながらも、やっとこさ、で、国道414号に戻ることができました。で、この時点でね、まだ10時半だったんで、これは大丈夫だな、ということで。まあ、ちょうど11時には間に合うな、なんと、ふうに思いまして。414号を進めていきました。当然、出てくるのが、奈良田のループ橋でございます。奈良田のね、ループ橋。今思えば、ちょっと寄り道してもよかったんですが、なかなか流れが良くてですね。で、観光案内所があるっていうのは知っていたんですが、そうだ、車どこへ止めたらいいんだろうって下調べをしていかなかったもんですから、ちょっとこれ、下からのねループ橋の写真を撮りはぐりましたけども、こちらの方ね、写真はまた次回ということで、今度はねしっかりと言って、写真を撮っていきたいなと思います。で、この下田街道414号ね、ずっと進んでいきますと、途中のね、道が分かるところがあります。河津方面へ行く道とね、そのまま下田方面へ行く道なんですが、今回ですね、まっすぐ行ってね、河津方面へ行ってもよかったんですが、どうせ帰りにですね、135号で、また上がってくる、上がってくるって言うと変ですけどもね、下田から一本の道へ戻ってくるということを考えると、同じ道を走るのはね、つまんないなと思いまして、途中、下佐賀野という交差点でですね、右折いたしまして、国道414号に入りました。こちらの道、大型車すれ違い不可といきなり出ておる通りでね、まあそうは言っても舗装してるし2車線だしと思った瞬間、いきなり道幅がなんだよおいっていう感じになりましたけどね、いきなり狭い道になりまして、頼むから前から宅急便来ないでねなんて思いながらも、山道をえちらおちら進んでいきました。なんかこの道どっかで走ったような道だななんて思いながら走っていたんです。そうだ、この間の間140号だっていうような気がいたしましてね、ちょうど土地元関所へ向かうような道と同じような狭い道でございます。あれからもうだいぶ経つななんていうふうに思ったんですけども、そう3週間か、まだ全然あれ以来V ストに乗っていないのに、これで7月に京都まで8時間9時間大丈夫かな、少し練習しに行かないといけないですね。リハビリを頑張りましょう。そうやってまあちょっと話はずれちゃいましたね。で、414号、まあ狭い道で、来るなよ、来るなよ、他に車来るなよ、なんとか思いながらも進んでいくとですね、左手に河津バガテル公園っていうような公園が出てきました。こっからはですね、もう一車線って言うと変ですけど、まあ二車線になるわけですね。で、道が幅が広くなるんですが、この河津バガテル公園のおかげだろうなと思ったんですが、 河津バガテル公園、なんじゃそりゃっていうような気がしますよね。まあおそらく場はバラの場かな、ガはガーデンのガかなと思いながらも、テルは何よって思ってね、バガテル公園ってバラとガーデニングとテルマエ、テルマエローマエの温泉でも、なぜそこだけローマ時代に戻らなきゃいけないんだろうななんて思いましてね、ちょっと後で調べてみたんですが、なんとびっくりです。パリにですね、バガテル公園っていうのがあるそうでございまして、日本では珍しいこのフランス式の庭園でございましてね、まあ当然、さっきも言いましたけどね、バラのバーから撮ってるってわけではないんでしょうが、バラがねすごい咲いてるそうでございます。約6000株かな、ベルサイユ宮殿のプチトリアノを再現した建物なんかもあるということで、フランスのパリの雰囲気も満喫できるっていうことでございますんで、春と秋にはなんかバラがね咲くっていうことでございますんで、ちょっと行ってみようかなとは思いますが、入場料の方もね1000円ということで、そんなに悪くない、そんなに悪くないじゃない、そんなに高くないんでね、ちょっとこちらの方ね行ってみようかと思いますが、まあ誰が一緒に行ってくれるのかなというような気もしますけどもまあバラですんでね、イコちゃんと行くのが一番安全でしょう。さて、そんな風にね、バガテル公園のこの時はまだね、バラだ、ガーデンだ、テルマエだなんてバカなことを、ね、思い浮かべながらも走っていきました。で、やがて下田街道もね、左手にですね、伊豆急行線が見えてまいりました。おお、伊豆急だ、やっとこう伊豆急っていうことはもうすぐ下田だななんていうことで思いましてね、と進めていきますと、突然信号のところで蓮台寺の駅に到着いたしました。ふっと見たら、なかなかいい駅舎。お、これはいいなと思ってね、ちょっと寄り道しようかな、まだ時間早いしと思って寄り道をして、ちょっと左折して駅に車を止めまして、時刻を見たら次に来る電車は11時6分。今現在が10時50分。おお、あと16分か。うん、ちょうどいいな。じゃあまあ、ちょっと1枚ぐらいはお約束で取らないとなっていうような気がいたしまして。まあ、伊豆急行線はね、乗ったことはあるもんですから。まあ、車両的にもどんな車両かは知っていたもんですから。まあ特にね、まあ駅間の途中でパッチリしなくても駅の近くでいいななんて思いながらも、どこかいいとこないかななんて思ってふと振り向くと、なんと青色の電車が、うわ特急じゃん、やられた、リゾート21だったかなのいい方、あ、いい方っつうとおかしいな、古い方じゃない、新しい方か、これがねいきなり来たんですよ。やられました、取りはぐりました。ちゃんとまあ調べてない私もいけないんですよけど、あそこにね時刻表がね駅に貼ってあったんですよ、紙のね、全部の駅が出てる時刻表は。それでパッて見てね、確かに、あ、11時6分だって見たんですけども、通過列車までちゃんと見なかった。今思えば失敗でした。伊豆急下田を何時に出るのかなと見ればね、すぐパッと浮かんだんでしょうけども、これは取り損なってしまいました。まあそうは言ってもしょうがないということで、あともう10分もしないうちに来るんだからと気持ちを入れ替えまして、蓮台寺の駅の近くをうろうろとしてですね、通りました。車両の方はね、普通の東急のおフルでございますんで、そんなに目新しいもんではありません。長野電鉄でも走っておりますしね、秩父鉄道でも走ってたかな、まあその程度のございその程度のつっちゃ姿勢ですね、そのぐらいポピュラーな車でございます。まあ来るのを待ってパチリといたしました。まあでもね、いい写真撮れましたよ。これブログの方に上げておきますか。とは言っても iPhone で撮ったんでね、そんなにあれですけど。まあそうやってやがて蓮台寺の駅を出まして、いよいよ着くのがとんかつはじめさんですが、いよいよお時間の方が来てしまいましたんで、とんかつはじめさんのお話は B パートへ進みたいと思います。
V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。